はい、今日はイザヤ書の24章ですね。24章です、24章と25章を学びたいと思います。イザヤ書は13章から、このイスラエルとユダの周りにある諸国への、この予言が始まっています。イザヤはまずユダから、エルサレムの中からそこにいる人たちに対して予言をしたんですけれども、それから今度はイスラエル、北イスラエルの方も含めてですね、予言をして、でそして今度はそのイスラエルの周りにある国々にその対して一つ一つこう予言をしていきました。でそれは13章から始まっています。そしていろんな国が出てきましたが、まずバビロンですね。でそしてペリシテも出てきたし、モアブ、シリア、そしてエチオピア、エジプト、あとペルシア、エドム、アラビア、ツロ、いろんな国が出てきていますですね。で今いろんな国を並べましたけれども、少しは聞き覚えがあるかもしれないけども、他はなんかあまりわからないと思うかもしれませんが、例えばモアブはヨルダンです。今のヨルダン。そして、バビロンはイラクです。ね、あとは、ツロはレバノンです。で、シリアはシリアですね。エジプトはエジプトです。ね、で、ペルシアはイランです。ね、みんな今、ニュースの中で私たちが聞くような国々ですね。だから今私たちがこのニュースで聞いていることっていうのは決して偶然ではない、ね、神様の主権がある、神様のこの計画があって今この世界があるんだ、今の私たちそういう時代に生きているんだということを忘れてはいけないんですね。でそれがこの諸国への予言のテーマになっています。それは何かって言ったら、神様の民、ユダヤ人ですよね。それ以外の人たちに、異邦人に対しても神様は関わりを持っているんだということなんですね。で私たちはクリスチャンです、ね、イエス様を信じた人はクリスチャンですけども、神様はクリスチャンと教会以外のことに無関心でしょうか。違うんですね。教会以外、その社会も国も全て神様は深く関わっておられるんだよというのがですね、この13章からずっと学んできていることなんです。そしてこの13章からこの23章のところまで、そのイスラエルとユダの周りの国について話しているんですけれども、今度は24章から27章までは全世界に対する神様の裁き、審判についての予言になっています。で先週私があの教会に行って、先週というか今週の日曜日ですね、行ってですね、そこでこのように牧師さんが話していました。あの裁きの日があるんだと分かって生きているのとそうでないのとでは全然生活が変わるんだよ。ちょうどノアの洪水の話、ノアの時代の洪水ですね。その前にエノクがいましたです、ね、そしてエノクはユダの手紙を見ると予言をしています。裁きが来るんだという予言をしていま す、ね、でそれが分かりながら神様と一緒に生きていく、歩んでいくということが、できているかどうかというです、ね、まあ、内容でした。で、このペテロの手紙の第2のところに、開かなくていいです、開かなくていいです、開かなくていいです。そこにはですね、昔この世界は水によって神様に裁かれました、ね、昔と今変わってないじゃないかっていう人に対してこの今ペテロが話してるんですね。昔と今、いやそんなことじゃないよと、今の天と地は一旦もう水によって裁かれた後のものなんだよと、で今度は火による裁きがあるんだとこう言ってるんですね。でその火のことを思うと私たちは 正しく歩んでいかなければいけない、正しく生きていかなければいけないということを、この知ることができるということをですね、ペテロは話しています。でその部分をこれから読んでいきます。そして24章から27章はですね、よくイザヤの黙示録と呼ばれています。ね、黙示録ありますね。最後にヨハネの黙示録があります、ね、で非常に似ています。というかもヨハネの方が遅いですから、書くのはヨハネがイザヤのここで書いている、この神様の啓示を受けて書いていることとそっくりなんですね。ですからこの終わりの時に神様が全世界に、すべての地に下す裁きについての話になります。ということで一節を見てください。見よ、主は地を荒れしたらせ、その表を覆してその住民を散らされるとあります。地を荒れしたらせるとですね。これまでも私たちは荒れしたれるその天災であるとかですね、また人災もそうですけれども、その見ていますよね。例えばちょっと前だったら阪神淡路大震災が起こり、最近だったら中国の四川大地震がありましたですね。そして東南アジアを襲った津波があります。あと人災だったら、昔は日本は広島と長崎に原爆が落とされ、そして例えば隣の国北朝鮮では1990年代に300万人の人が死んだと、上でですね。その話を聞くたびに私たちはもう本当にもう聞きたくない、あまりにも悲惨だね、わあっていうふうに思いますよね。けれどもそれはあくまでも地域的なものでした、ね、地域的なものです。だから他 の例えば、ね、原爆だったら昔の話だです、ね、または四川の大地震だったら、まあ、中国で起こったら私たち関係ない、その地域にいなかったら大丈夫なわけですよ。けれどもここで言ってるのはその表を覆すです。わかりますか、表を覆すひっくり返る。黙示録ではこの巻物が巻かれるように動いていくっていうんですね。地球全体がそのように、大変なことになるんだという、それが、来るんだよということなんです。でイエス様が戦争の噂とかね、あと民が民に、民族が民族に、国が国に対して戦いをする、あと飢饉があるですね、あとは疫病がある、それは生みの苦しみだと言ってるんです。お母さんが赤ちゃんが生まれるときに陣痛、痛みがありますよね。その苦しみの始まりなんだって言ってるんです。で私たち今金融恐慌であるとか新型インフルエンザであるとかいろんなの見て、あ世の終わりだとかですね、そのように言いますけれども、または社会がすごく荒れていていろんな問題が起こっていて、ね、日本でも自殺する人がたくさんいて、もう世の終わりだ、環境問題があって世の終わりだ、それどころじゃないんですね。これから起こるものはもっともっともっと恐ろしい大きな大規模な形での災いが来るんだよというのがこれからの話になります。ですか。そして2節をご覧ください。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなるって書いてます。わかりました。大金持ちがいます、ね、一人はもう数百億円のお金がある、一人は、預金通帳見ても30万しかない、ね、で同じ地震の被害を受けました、ね、で、建物が今自分たちの目の、もう倒れかかっています。 その時にお金がその金持ちを助けるでしょうか。助けませんよね。大きな災害が起こったらお金持ちであろうが、または権力があろうが、ね、頭が良かろうが悪かろうが、みんな等しくなるわけです。命あってこそですよね。命があるからこそそういう何でもできるんであって、命がなくなったら、だからこういう時には皆が等しくなるんだというのがここに書いてあるんです。だからイエス様が、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうですね。普通の時は大丈夫なんですよ。私たちは普通の時は、私たちはこういう格差がありますですね。宗教的な格差があります。この祭司と民ですね。あとはここでは奴隷と主人、社会的な格差があります。そして女、あとは買い手と売り手、貸すもの借りるもの、これはみんなお金関係ですよね。経済的な格差がありますですね。で、何でもない時はそれで生きていて、私はこれ、お金を持っているからこういう地位にあるから私は大丈夫だと思ってるんですけれども、神様がこのように裁きを行われる時には皆が平等になるんですね。皆が平等になります。で、実はこれは福音の中心です。ですか？神様の前で、キリストの前で、すべての人が平等なんだということなんです。どんな人もイエス・キリストを信じて、そして罪の許しを得なければ永遠の命を得ることができないという、そういう全く同じ立場に立つわけなんですね。でも私は神はいらないよって言ってる人は何に頼ってるか、お金に頼っている、地位に頼っている、今の自分の安定した生活に頼っているわけですけれども、普段本当は考えなければならない命の問題があります。災害の時には考えるかもしれませんけれども、普通の時は考えていない命の問題があります。でもそれを本当は考えていかなければいけないにもかかわらず考えていないという状態があるわけなんですね。でも命が関わると人は平等になるんです。等しくなるんです。ヤイロという人を思い出してください。ユダヤ教の街道の管理者でしたですね。地位がある人でした。力がある人でした。けれども彼がイエス様の足元でひれ伏したんですよね。理由は娘が死にそうになっていたからです。命の問題なんですよ。それで私たちは神様の前に出るときに自分の持っているもので神様を印象づけることができないことを知る必要があるわけです。人間を印象づけることは簡単ですよ ね。女の人だったらこう美貌で、男はもう完全に判断を誤りますね。で、あとお金が出されたらもう何でもできますね。あの神言に書いてますね、賄賂はどこにでも動いてってね、気持ちいいぐらいだって、なんかそういう感じのことが箴言に書いてありますけども、じゃあ神様の前に出た時にちょっとね無理なんです。女の人も私綺麗でしょって言っても無理なんです。そしてだ私は大統領でしたと言っても無理なんですよね。あなたはイエス・キリストをどうしたんだって、こういう答え、こういう質問しかないわけなんです。このことを知らしめるために、知らせるために今神様はこの災いを、裁きをこの地上に下しているわけなんですね。いつになったら知らなければいけないのかですね。今地域の災いがあります、災害がありますけれども、まだね高ぶっていた神様を信じないという状態が続いているわけですね。次に3節です。地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。 地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える、地と天も地も共に衰えるですね。しおれるっていう言葉、普通草木に使うわけですね、草や花や。でもそれが今天と地に使われているわけです。一番丈夫だと思うのはこの地面ですよね。硬いで、ずっとこの星が同じように運行している、ね、星座が運行しているわけですね。それももう本当に丈夫だと思っているものが、実は神様の前では花や草と同じようなものなんだ。それがなくなる時が来るんだ、しおれる時が来るんだ。でも天や地よりもずっと硬いものがあるんだということを聖書は教えています。何ですか？天と地は過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去りませんとイエス様が言われました。これですよね。これです。この言葉は天と地が過ぎ去ってもしおれても残ってるんです。なかなかこれ私たち感じることできませんね。あ、また聖書開くのか、ね、でなんとなくもいつもありますからね、ちゃんと印刷されてるじゃないですか、ね、もういつでもいいわ読んで、ね、でもこの地面よりも天よりももっと頼りになるものなんだよということがこの聖書に書かれているわけですね。でそして次に、地はその住民によって汚された、彼らが律法を犯し定めを変え常しえの契約を破ったからである。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残されるとあります。災害が起こっている、災いが起こっている理由がここに書かれていますが、律法を犯した、定めを変えた、契約を破ったということなんです。とても大事ですね、こことっても大事です。で、イエス様を信じているキリスト者の人はこれをしっかりと心に留めてください。なぜならばニュースでは語られないからです。ニュースでは語られないからです。なぜこのような災いが起こったのか語られませんね。いろんな解説者がいろんなことを言います。専門家が出てきてですね、ですね、例えば地震が起こったですね、建物が倒壊した、なんでそういう弱い建物を作ったのかですね、いろいろ話されます。でまた戦争が起こった、何が原因で何々何ってこういろいろ議論をしますですね。そしてどんどん世の中が悪くなっていってます。環境問題がありますですね。でその時に環境問題だから私たちはこれをしなければいけないですね、または核兵器を私たちはなくさなければいけないとある指導者は今高らかに言っています。聖書は明確に神に対して、神が言われていることに対して人間が言うことを聞いてないから起こってるんだっていう、これがもう原因なんですよ。これが原因なんです。でこれをしっかりと心に留めてなきゃいけない。アメリカで起こった同時テロ多発、同時多発テロ、ね、起こってビルが崩れて、あの後にですね、たくさんの人が教会に行ったんです、アメリカで、ね、いいことですよ。そして国会議員の人たちは公の場所で祈りました、聖書を読みました、賛美までしました、歌まで歌いました。数ヶ月経ったら元の木阿弥です、元に戻ってしまいました。そしてあれはこうだ、あれはこうだ、こうだ、こうだ、こうだ、また戻っちゃったんですね。だから本当にここで今起こっていることは私たちに対するこのモーニングコールじゃなくて、なんていうんだ、目覚めなさいっていうですね、目覚めるっていう言葉聖書に出てきますからね、エホバの証人だけの特権ではないですから目覚めなければいけないんですね。 で何に目覚めるかって言ったら、私たちが神様に真剣に祈っていくということについて目覚めなければいけないんだということです。そして7節からですけれども、いいですか。新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心を楽しむ者はため息をつく、陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾ごとの音も終わる、歌いながらブドウ酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い、乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない、巷にはブドウ酒はなく悲しみの叫び、すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる、町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる、それは世界の真ん中で国々の民の間でオリーブの木を打つ時のように、ブドウの取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだ。ここで言われていることは、私たちが日常で楽しんでいることが、この災いが来ることによってなくなりますよということです。イエス様が言われましたね、覚えていますか。私が来るときはノアの日のようであるとですね。で、私が来るその、ノアの日に洪水が起こる、その前まで、直前まで、その日まで、人々は飲んだり食べたり嫁いだりめとったり結婚したりしていたとですね。その喜びがあるわけですね。結婚式素晴らしいじゃないですかですね。で、みんなが集まってですね、あの食べ物を一緒に食べて、まあお酒飲む人もいるでしょう。楽しいじゃないですかですね。で、それらが全部なくなるよということが今ここに書いています。で、ここで言ってるのは、楽しむこととか喜ぶことが間違ってるっていうことじゃないんですですね。イエス様を信じてない人が結婚式をするなということではありません。そうではなくて、イエス様を知らないで楽しんでいても、それは虚しいものだよ、いつかなくなるものなんだよということですね。そういうことです。その場限りのものなんだよということです。私たちはいろんな楽しみがあります。 私もテレビ見ます、ドラマも見ます。今流行ってる、ドラマもハイブリッドのビデオで録音してですね、あの後で楽しい、あのコマーシャル飛ばせるんでね、あのやっぱ録音してから、録画してから見るんですね私見ます。楽しいです。楽しいんですけれども、主にある喜びをちゃんと持ってるかどうかなんですよね。主にある喜びを持っているかどうかなんです。イエス様が一緒にいてくださるというだけで喜びがあるかどうかなんです。ああ礼拝行かなきゃいけない、はあ、またかで、歌ってる時も違うことを考えて、まだ終わんないかな説教も。主にある喜びがないんですよね。では終わった、よし家でテレビ見ようね。これこういう風になったら、頭の中でこう何ですか、あのランプが点滅してると考えてくださいですか。なくなるんですよ、いつかなくなるんです。そしてその主にある喜びはなくならないんだよというのが14節と15節、16節の前半なんですが、読んでみますね。彼らは声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の意向をたたえて叫ぶ。それゆえ東の国々で主をあがめ、西の島々でイスラエルの神主の皆をあがめよう。私たちは正しいものに誉れあれという地の果てからの褒め歌を聞くとありますね。これだけたくさんのことが起こって、世の人は、世界の人は悲しんでいるにもかかわらず、ここにいる人は喜んで褒め歌、賛美をしているんです。でこの人たち一体何か、正しいものに誉れあれ、つまり主を信じている人ですね、信仰者です、信じている人たちです、救われた人たちです、大患難から、患難から救われている人たちです。でここで興味深いのは、海の向こうからですね、で東の国々で、西の島々で、そして16節には、地の果てから、世界中からですよ、 ですね。世界中からハレルヤーという声が聞こえている、世界中から全ての国々から民族から言葉から神様の民となった人たち、神様の民族となった人たちが来て、民族となった人たちが神様を喜んでいるという、そういう状態が今ここに書かれているんですね。で、黙示録の5章にですね、天において新しい歌を歌っている人がいるんですが、イエス様に向かってこう歌ってます。あなたはほふられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために私たちをあがない、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました、私たちは地上を治めるのです。イエス様の地によってあらゆる全ての部族、国語、民族、国民からあがなわれて、救われて、神様の民となったんだ、言うんですね。私これはね、福音なんですよ。もうこれを聞いて喜ぶんです。で、私が海外にいるときですね、まあ外国語の環境にいるわけですけれども、で、あるときに人の癒しのために、人の病気のためにですね、祈るこの祈り会があったんです。で、そこにですね、3つの民族の人、そして3つの言語がありました。で、みんなで一斉にですね祈るんです。1時間ぐらいもう本当にもうザーッと祈っていくんです。で、もちろんその中には、その3つの中の1つは日本語ですね。日本人、民族は日本人で、そしてここ日本語ですけれども、で、他に2つあるわけですけれども、本当にこの言葉は違うけれども、民族は違うけれども、私たちは一つの民なんだ、神様の民なんだですね、ということを思わざるを得ないんですね。本当に感動します。で、御霊によって生まれた人はですね、神聖した人はよく分かっています。心の奥底で私たちは本質的に神の民であるということです。日本人、韓国人、中国人、アメリカ人、いろんな違いがあって、で、私たちは同じ日本人がいますけれども、イエス様を信じない日本人とイエス様を信じている中国人ではどっちが一体感があるか、後者ですね。後者ですよ。イエス様を信じている中国人の方がイエス様を信じていない日本人よりも同じ民なんだという意識があるわけです。それがここに出てる。世界中の人がイスラエルの神、主の皆を崇めようと言っている。で、16節の後半です。しかし私は言った、私はダメだ、私はダメだ、なんと私は不幸なことか、裏切る者は裏切り、裏切り者は裏切り、裏切った地上の住民を、今イザヤはこの、まだ続いているこの地上での患難を見てですね、こう心を痛めているというか、もうこう心が悲しいわけなんですね。で、続けて言いますね。地上の住民よ、恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者はその落とし穴に落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる、天の窓が開かれ地のもといが震えるからだとあります。ここで言っているのは逃げられないよということです。落とし穴からこうまた上がってきても、また次に罠がね、せっかく上がってきた、そしたら次に罠に引っかかったという状態をここで描いている。つまり逃げられないんだよっていうんです。で、人間は不思議なことに、私たち人間は不思議なことに、神様の裁きを何らかの形で逃げることができると思ってるんですよね、心の奥底で、ね、何らかの形で逃げられる。で、私の親友のアメリカ人、日本人が奥さんなんですが、お父さんにずっと伝道してました。日本、奥さんの方のお父さんにですね、伝道して、なかなか信じられない。でも、あまりにも伝道してもなかなか信じないから、もう旦那さんのね、 You are going to hell って地獄に行くよってはっきり言ったんです。そしたらですね、地獄に行ったら私は climb up 登ってくる、這い上がるって言ったんですね。頑固ですね。で、幸いにですね、今そのご夫婦は、家族は日本に移ってきましたけど、その空港でイエス様を信じたらしいですけれども、お父さんがね、 ハレルヤですけれども、本当に這い上がれると思っちゃうんですよ。なんか救われ、何とかして大丈夫だって思ってるんです。でもそうじゃないんだよと。そして、この地のもといが震えて、で19節、地は裂けに裂け、地は揺るぎに揺るぎ、地はよろめきによろめく、地は酔いどれのようにふらふらふらつき、仮親のように揺り動かされる。その背きの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。この表現がもういろんなところに出てきます。この黙示録にもたくさん出てきますが、酔っ払いのことをね、そう、千鳥足ですよ、千鳥足くんでね、もうたぶん千鳥足ですよね。それがこの終わりの時に起こるんだよと。みんなが神の裁きを受けていて、地面が動いているから酔っ払いのようになってしまうんだよという表現が聖書の中にたくさん出てきますね。日本に来る外国の人はみんな恐れるんですね、地震が多いからね。でその時にね、こういうんです、あ、サーフィン乗ってる気分でいればいいよってね。それどころじゃないですね。ここで言ってる地震はそれどころじゃありません。島が動いてなくなるという地震です、ね、これは黙示録に書いてます。日本列島ね、それがこう動くような、ね、日本列島沈没、列島沈没っていう映画がありますけれども、ね、ああいう風になっちゃうわけですね。ああいう風になっちゃうわけです。そして21節ご覧ください。その日主は天では天の大軍を、地では地の王たちを裁かれ、罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年か経って後罰せられるとあります。今読んできたところはダニエル書、旧約聖書のダニエル書、また他の多くの預言書、そして何よりも黙示録に書かれているイエス様が戻ってくる直前のダニエルによれば第70週目ですね、最後の7年間、特にその後半の3年半の話を言っています。イエス様が大きな患難が来ると、それは今までもなかったしこれからもないような大きな患難が来ると、そのところの部分なんです。で黙示録を読むと最後にいろんなこう災いが起こって、その最後にこのユーフラテスのところからですね、この獣と、もう一人の獣と、あと竜がですね、こう口から汚れた霊が出てきて、カエルのようなですね、この汚れた霊が出てくると。そしてユーフラテス川が枯れて、東からの王がこうやってくるって書いて、そしてイスラエルにあるメギドというですね、ところに集まってくるという予言が書かれていますですね。それが第三次世界大戦、ハルマゲドンの戦いのことですですね。ハルマゲドンの戦い、聖書では明確に何度も何度も書いてあります。最後はどうなるか、世界の軍がイスラエルに集まってきて、最終的に神とキリストと戦争するということです。今いろんな人たち、いろんな国が戦争しています、ね、核戦争もある、起こる、いろいろあるけれども、最終的には神とキリストと戦争をしま す、ね、それが書いてあります。でその時にイエス様が戻ってきます。そしてイエス様はたった一人で戦いま す、ね、あっちは人間の方はもう核兵器なり、もう今のね、すごいいろんな技術、ハイテクのですね、使っていくんですが、イエス様は言葉でもって彼らを殺していきます。これが最終戦争、最後の戦争です。そして彼らをことごとく倒して死んでいきますよね。死んでいきます。そして反キリストですね、獣。反キリストと、あともう一人の獣、偽預言者がゲヘナ、火と硫黄の池に投げ込まれます。地獄に投げ込まれます。そしてその後で竜、サタン、悪魔が底知れぬところという、まあ、地獄のもうまた別の種類の地獄ですけれども、縛られて 鎖につながれてですね、千年間いるというんですね。そして千年後に解き放たれて、解かれて、そして今度は同じようにゲヘナに投げ込まれるというんです。そしてその後で今の天と地がなくなって、神様の裁きの座、白い大きな座が出てくるとあるんですね。それからハデスという言葉があります。ハデスと海にいる人が出てきて復活、よみがえって神様の前で裁きを受けて、それから地獄に、ゲヘナに投げ込まれる、火と硫黄の池、永遠の地獄に投げ込まれるということが書いてあります。その話が今ここに書いてあるんです。その話が、まず主は天と、天では天の大軍、これが悪魔の軍勢ですね、悪魔の軍です。そして地では地の王たちを、これがさっき言った世界の軍隊です、罰せられる。そして彼らは囚人が地下牢に集められるように集める。この地下牢というのがハデスのことです。ハデスのことですね。イエス様を信じないで死んだ人はハデスに行きます。地獄の一種、一つですね。これは最後の裁きを受けるまで待っている場所です。待っている場所、牢屋ですね、牢屋、監獄です。監獄で、そこから出されて神様の前で裁かれて、そして地獄、あのゲヘナに投げ込まれるわけですけれども、まずそこにいるわけです。そして何年か経って後って書いてますけど、これが千年なんですよ千年なんですね。で罰せられるということなんですね。そして23節で、月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからであると書いてありますが、なんで月が恥ずかしめ、恥なんでしょうかね。なんか変ですよね。意味わかります？なんで月と太陽がですね、恥ずかしいんでしょうか。それは今ここにいる万軍の主イエス様がシオンの山、これエルサレムですよ、エルサレムに戻ってこられて、そこで王様になって、そしてイエス様の栄光ですね、栄光の光があまりにも輝いているので、それが太陽と月も申し訳がないほど、太陽と月の光よりももっと輝いているんだと、ということが書いてあるんですね。素晴らしいですね。ここでイエス様が王の王、主の主になるんです。今は栄光がいろんなところに飛び散ってます。どうですか？今の、日本の首相は、まあ一応カトリックで、ね、カトリックですけれども、まあじゃあ違う人あげましょうかね。いろんな国いますよね。ね、別にイエス様を信じてイエス様に栄光を与えていません。ね、与えてませんよね。国の指導者ね、いろんなところに栄光を与えてませんよね。私が頭がいいんだ、私が力があるんだ、私がお金を持っている、いろんなところに栄光が飛び散ってます。でも最後はキリストのみになります。キリストのみがその栄光をお受けになるんだということであります。ということで24章は世が裁かれるという話で、今度25章はその対比です。神様の所有の民が神様を褒めたたえるところに入っていきます。主よ、あなたは私の神、私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。ここ素晴らしいですね。私の神と言ってます。で、私はって言ってます。私たちの神でもなく、あなたの、彼らの神でもなくね、私の神と言ってるんです。個人的にしてるんですね、神様を。で、私は。個人的な関係です。で、聖書の中には私たちの神っていうのがたくさん出てきますよね。それ素晴らしいことですよ。必要ですね。神様に呼ばれた者たちが、召された者たちが、一つに集まって神様を褒めたたる教会ですね、礼拝です。とても大事です。で、皆で祈ることもとても大事ですけれども、もしそれだけで家に帰ったら たった一人で神様と祈れなかったら大きな問題です。大きな問題です。何かがおかしいです。たった一人で、たった一人になった時に一番親しい交わり、その神様との語り合い、神様との付き合いですね、これがあるかどうかということを私たち吟味しないといけないんですね。一人になる必要があるんです。ジョン・マッカーサーという人が Alone with God、 神様と一人になってという言葉が、という題名のですね、祈りについての本を書きましたけれども、たった一人になった時に神様と祈れるかどうか、そして神様と本当に親しい交わりを持っているかどうか、ちょうど恋人がいるようにですね、もう恋人がいたら世界はその人だけなんですよ。同じように神様がいて、神様がほとんどになっていて、他の人たちとの関係というのはもう本当にもうこう、もう横にあるようなものという関係になっているかどうかなんですね。でそこでイザヤは、あなたは私の神、そして私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。次にですね、遠い昔からの不思議なご計画ってあります。神様の計画が遠い昔から、ずっと前から計画をしてくださってるんだよということなんです。で、神様の時間の捉え方って途方もないんです。もう想像がつかないぐらい大きいんですね。長いんですよ。神様は千年後に起こることを明日起こるように話すんです。あと1時間後に起こるように話されるんですですね。昔、遠い昔なんです。だから私たちは、なんで起こってないじゃん、神様が約束してくださったこと、その通りなってないじゃない、逆のことが起こってるじゃない、むしろって思うわけなんですですね。でも今ここで遠い昔から、あと不思議なご計画、これ大事です。不思議という言葉が出てきたらですね、人間の考えや理解をはるかに超えたものって考えてください。そしてそのもっと神様、知恵がありますね、知識があります。私たちの知恵と知識をはるかに超えたところで神様が考えていることが不思議なっていう意味なんです。聖書に出てくる不思議っていう言葉で、だから神様にしか使われてない言葉なんです、この不思議っていう言葉は。不思議な助言者っていう言葉ありますね、以前一緒に習いましたよね、不思議なことで、だから理解できないんですよ私たち。神なんか理解できないから私は信じない、その言葉って怖いですね。理解できないから信じない、じゃあ自分が理解できるような神様って自分よりももっと小さい神様じゃないですか自分よりも大きい神様だったら理解できない部分が出てくるじゃないですか、ね、本当変な話なんですよ。理解できなかったら信じないやって本当変な話なんですよ。理解できないから信じるんですよ、ですよね。だから頼れるんでしょ、というふうに理解できない計画がありますけれども、神様は何て書いてます、忠実なんですね。また真実と言ってもいいです。必ずそうしてくださる。神は真実な方であるという言葉ありますね、第一コリントに書いてあります。真実なんですよ、その通りなんですよ、その通り絶対にしてくださるんです。そして次いきます。あなたは町を石くれの山とし、城壁にある都を廃墟にされたので、他国人の宮殿は町から失せ、もう永久に建てられることはありません。それで力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れます。力強い都、大きな都、それも全て廃墟になるよ。バビロンがそうですね、習いました私たちイザヤ書のところで、この、ベルシャツァル王がですね、この宴会を持っていたこの大きなこのバビロンの町、それ1日で滅んだんです。1日で滅びましたですね。で、ペルシャとメディアの軍が来てですね、滅びました。そしてこのバビロンがこういうふうになるよという予言がありましたけれども、そのようになるんだということですね。そして強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れま す、ね、強い民、横暴な この高慢、力があるですね。彼らも力の、もっと力のあるイエス様に従わざるを得なくなるわけなんですね。従わざるを得なくなります。じゃあどういう人が祝福を受けるか、次をご覧ください。あなたは弱っている者の砦、貧しい者の悩みの時の砦、嵐の時の酒どころ、暑さを避ける影となられるか、なられたからです。横暴な者たちの息は壁に吹きつける嵐のようだからです。はい、ここですね。弱ってる人、貧しい人たちが神様の国では祝福を受けるんです。すべての人間は二つの国のどちらかにしか属していません。一つはこの世というものです。世界ですね、国です。もう一つは神の国です。どっちかにしか属してないんです。そして神の国に属している人がこの世に住めば弱くされます、貧しくされます。イエス様なんて言われました？幸いであると言われて、最初は心の貧しいものは幸いである、その人は天の御国は、天の国はその人のものである、悲しんでいるものは幸いであるですね。柔和なものは幸いであるですよ。柔和な人が幸い、その人が地を受け継ぐからである。地を受け継ぐ人って力のある人ですよね。そうですよね。でも神の国では柔和な人が幸いなんです。私ね、ナルニアが大好きなんですね、あの映画。子供たちとか、なんか動物とか、なんか本当に弱い人たちが最後はナルニアの国を治めてますよね。ああいう状態になるんですよ。弱い人、貧しい人が統治する世界になるわけなんです。そして私たちがこの国に、この世界に住んでいたら、必ず弱くされ、貧しくされ、困難なところに行き、そして、苦しみ、試練を味わうわけなんです。キリストのゆえにですね。ですか、ゆえにそうなんです。けれども逆転が起こるわけですね。イエス様が戻られたらその逆になるわけなんです。いいですか。そしてその間ですね、私たちは誰を酒どこにすればいいですか。神様を酒どころにすればいいんです。この岩、なんで書いてある、ここになんだ、砦、酒どころ、ね。これ聖書の中に岩という言葉がたくさん出てきますね。救いの岩ですね。なぜかって言ったらイスラエルにたくさん岩があるからです、ね、もうゴロゴロしてます、ね。石でできてるんです、建物が。イエス様大工、木でね、大工、大工の子って言われてますけど、木だと思うかもしれませんけども、イスラエル行ったらすぐに、あ、違うんだ、石を切ってたんだってすぐ分かるんです。石膏ですね。で、岩がたくさんあるんです。で、その中で嵐を避けるとか、または日照りがある。日照り暑いです、イスラエルは。暑いんです。でも日陰に行ったら乾燥してるので涼しいんです。だから私たちが試練を受けているとき感じませんか。本当に暑い、この太陽光線を受けている気持ちになりますよね。試練を受けているときに私たちは嵐の、このもう本当にこの暴風のところに自分がなんか傘もなくですね、立たせられている、カッパも着てないで立たせられているような気持ちになりますよね。でも主が私たちの酒どころとなってくださって、洞窟の中に自分がいるようにしてくださるんだよということです。そして、6節を見てください。5節読んだかな、砂漠の日でのように、あなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって静まる暑さのように、横暴の者たちの歌は沈められます。だから自分を試練に合わせてる人、試練に合わせてるものがあります。静まります、静かになります。黙りなさい言ってですね、それと同じように濃い雲の影になって静まる暑さのように、ね、砂漠の日照りのように静かにさせられるよと。神様によって無理やり静かにさせられます。 そして6節、万軍の主はこの山の上で 万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を催される。すごいですね。これがイエス様が戻ってきてから初めに行うことなんです。その神の国が始まってから何をするか、ね、私たちが神の国が始まって何をするか、宴会をするんです。宴会をするんです。お祝いをするんです。いや、私は、いや、そうなんですよ。信じてください。これが主にある喜びなんです。私たちは毎週礼拝を捧げています。それは前味です。少し味わってるんです。ちょこっと味わってるんです。喜んでお祝いしてるんです、イエス様を。けれども今度は物理的にですね、宴会が催される。で、この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされると。はい、ね、覆いとあります。これは何の覆いかって言ったら、イエス様の栄光を、キリストの栄光を見えなくなっている覆いが取り除かれるということなんです。で、パウロが話しました。キリストの栄光ですね、これがこの世の神が、つまりサタンがこの不信者、イエス様を信じてない人たちにこの覆いをかぶせてるって話をしてます。私たちがいくらイエス様のことを話してもイエス様を信じない。なんで信じないかって、イエス様がどういう方かを知らないからですね。覆いがかけられちゃってるんです。だから私たちは伝道するということは霊の戦いなんだということ、霊的な戦いなんだということを認識しないといけません。説得するんじゃないんですよ、ね、説得、覆いがかかってるんです。なんでこんなにはっきりしてることがわからないの。悪魔が覆いをかぶせてるんです。だから伝道のほとんどは 90% 以上は祈りです。ですね、戦争するときどうですか。戦争について皆さん興味、こうなんかね、こう映画とかあとは小説とかなんかね、興味があったらほとんどが準備ですよね。実際に戦う時ってもう本当最後の最後ですよ。あとはもうずっと何十年もかけてね、作戦を練って待ってるわけですね。同じように伝道も私たちにとって 90% 以上は祈りですよ。祈ってその自分が伝道しようとしている人のために、その人が覆いが取り除かれるように祈っていく必要がある。で、そして永久に死を滅ぼされる神である死は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる主が語られたのだとあります。はい、素晴らしいですね。永久に死を滅ぼされる。聖書に最後の敵という言葉が出てきます。聖書の中にある最後の敵って誰でしょうか、何でしょうか。悪魔だと思いましたか。今、悪魔じゃないんですよ。聖書には死なんです。死が最後の敵と書いてあります。人間は死ぬために生まれてきたんではありません。もともと死ぬために生まれたんじゃないんです。でもアダムが罪を犯したので死が全世界に入った、世界に入っていたんですよね。だから死ぬために生まれてくるほど残酷なことはありません。ヨブも言いました。あとエレミアも言いました。私は生まれた日を呪うって、落ち込んだ時にね、落ち込んだ時に言いました。だって死ななきゃいけないのになんで生まれてくる。だから人間虚しくなるんですよ。今を楽しもうって思っちゃうんです。意味がなくなっちゃうんです、生きている。イエス様がラザロのところに行った時のことを思い出してくださいです、ね、もう4日も経っていました。そしてマリアをはじめそこにいるユダヤ人の人たちはみんな泣いていました。で、そこでイエスは涙を流されたと書いてます。あそこが一番短い聖句なんですね。英語だと2語です。 Jesus wept 2語なんです。 でその前に心に憤りを抱かれた、霊に。ああ何が起こっているかって、彼らがラザルが蘇ることを信じてないということではないんです。死がいかに人に悲しみをもたらすかっていうことに対して憤りを持ってたんです。なんでこうなんなきゃいけないのか、なんでこういうふうに悲しまなきゃいけないんだと、ということに対する憤りだったんです。だからイエス様は死を滅ぼすためによみがえってくださったんですよ。そして永遠に死ぬことがない復活を与えてくださったんです。でキリストにつく者が復活をしますよね。次に、だから私たちはこの永遠の死がなくなると涙がなくなります。悲しみがなくなります。苦しみがなくなります。これ黙示録の最後に書いてますね。天のエルサレムのところに書いてありますけれども、そして、9節、その日人は言う、見よこの方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その見救いを楽しみ喜ぼうですね。ほーら見ろ、これが私が言ってた人だよっていうことです、ね、待ち望んだって書いてますよね。待ち望まなかったらこの楽しみ得られません。途中で、ああもうダメだこれな、もうイエス様来るなって言ったけど来ないじゃん、やめとこうって言って、ね、やめとこう、ね、世の中のこと楽しんどこうって、そしたらこの楽しみと喜びないんですよ。待っているからこそ、ね、ついに来た、ね、待ち望んだこの方が来られたんだという喜びがあります。で10節、主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはそのとこで踏みつけられる、泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすようにモアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに主はその高ぶりを低くされる。主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒し低くし地に投げつけて塵にされると。モアブについてのことが書かれてますが、以前読みましたね、モアブ。モアブの特徴はですね、高ぶりなんですよ。でどういう高ぶりかって言ったら、ずっと快適な生活をしていたんです、ね、モアブっていう今のヨルダンですけれども、イスラエルがこうありますね、こう高さですね、イスラエル、エルサレムとか高くなって、で視界があります。でこう世界で一番低い陸地が来ます。でそれからまた高くなるんです。こうで大地になってるんですよ、こうやってですね。で特にペトラというところはですね、もっとこうロバでしか通っていけないようなこの隙間しかないところ入ってって、その町があるんですけれども、だから安全なんですよ。外国の敵が来ないんですよ。だから、あ俺たち大丈夫だ、安全な、安定している社会なんです。それにある高ぶりだから、それを神様がこうやるっていう、そういうここで内容で、このモアブをなんで神様出されてるかって、これは高ぶりを象徴するような国だからこう出しておられるんですね。そしてこれがちょっとすごいかなりきつい表現ですけれども、肥だめですよ、ね、の藁、ね、踏みつけられる、肥だめでもがき苦しんで泳いでるんだけども、もがけばもがくほど出られなくなるというですね、ちょっともう想像したくない表現が書いてありますね。でこれほど神様は高ぶりを潰される、ごちゃごぐちゃぐちゃにされるということであります、はい、すごく大事なことは、なんでイエス様を信じないのか、そして聖書的な高ぶり、高慢の定義です。私は自分で生きていけますから大丈夫です、これです。私は自分がいますから、自分を信じてます、ね、だから大丈夫なんです、ね、神様なんか信じなくていいんです、ちょっともうやめといてください。これが高慢なんです、高ぶりなんです、ね、これを高慢だと、あすいません、これがへりくだりだと謙遜だと私たちは日本人は教えられています、
でも本当の聖書的な高ぶりというのは、あ、いや、あ、いや、いや、あ、結構です、あ、これは結構です、ね、あの、私は他にありますから、ね、好きな人もいますし、ね、あとはなんだ、ちゃんとした仕事もありますし。だから今このモアブというのは、日本はですね、モアブなんですよ。なんでイエス様を信じないんですか。いろんな人から聞かれます。いろんな人から聞かれます。ここに書いてあります。生活できるからなんです。便利だからです。問題ないからです。空気のように電気もあるし、水もあるしですね、仕事もあるし、国民健康保険もあるし、老後も年金が来るし、少しずつ神様動かしてますけれども、まだまだです。他の国ではもう外国の敵が来て、あれにやれる歴史を通ってます。日本人ですね、こういうあのテレビで僕よく見るんですよね。アメリカの属国だとかね、50何番目の州だ、何言ってるんだよって私思うんですね。一番独立を保っている本当に数少ない国の一つです。攻められて外国の国になったことありますか。ないですよ。ないんですよ、一回も。非常に独立的な国ですよですね。そしてこの今のアジアではもう経済的な中心的な、社会的にも全てに中心的な国になってます。だからその高ぶりが崩されないといけないんですね。イエス様言われました。もう一回言いますが、心の何ですか、貧しいものは幸いである、ね、天の国はその人のものである、悲しむものは幸いである、今笑ってる人は何ですか、災いであるですね。災いである。悲しんでいるとき皆さん喜んでください。この世に不便だなと思って、もうなんかこう苦しんで祈っているときに、あ、これでいいんだって思ってください。外国に住んでて不便だなって思って、文化的な違いで苦しいなって私もたくさん味わってますので、幸いなんですよ。なぜか、神様だけに頼れるから、神様の国を待っていることができるよから幸いなんです。今見た宴会を楽しむことができるんですですか。ということで今日は前半部分ですね。あとその大イザヤの黙示録と言われている部分が27章まで続きますが、次回26章と27章を勉強します。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにしてはっきりと神の民とそうではない国々と区別されたのを見ることができましたが、私たちは、この区別をしっかりと心の中に抱いて持って、歩んでいくことができますように、この世にいて、そしてクリスチャンだではなくて、私はこの世にいる神の国のものなんだということを忘れることがないように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。